今日は皆さんとご一緒にモーセを通して主は私たちに何を教えようとしているのか、そのところを学んでいきたいと思います。皆さんよくご存知の人物です、モーセで、彼の120年の生涯、そのことを、40年簡単にですね、レジュメの一番上に書き記しておきました。また彼がどのような行動を取ったのか、どのような地に赴いたのか、そのことも簡単に分かるように、拙い地図を書き記しておきましたので、参考にしていただいたら幸いかと思います。すいません。まず彼の誕生です。彼はエジプトの地で生まれました。お父さんがアムラム、お母さんがヨケベで、このご両親の間に生まれたわけです。そのことは、出エジプトの2章の1節から2節、また6章の20節に書かれています。彼には兄弟がありました。お兄さんがアロン、お姉さんがミリアムで、このお兄さんアロンは3つ年上のお兄さんでした。彼が生まれた後のことは出エジプトの2章のところに詳しく書かれています。モーセはパロの娘の息子として育てられたと記されています。王女の息子として育てられました。このモーセという名前、そのことは2章の10節に書かれています。そしてこのモーセというところに米印がありまして、それ欄外のところを見てみますと、ヘブル語モシェ、引き出すの意の語根マシェの派生語と書かれています。だからこのヘブル語のモシェ、引き出す、その言葉から派生した言葉がこのモーセという名前になっています。彼はこのエジプトの地でどのような パラの娘の息子としてどのような生活を送っていたか、使徒の働きの7章の22節から23節にこう書かれています。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。モーセは40歳になった頃、同胞であるイスラエルの民がエジプト人に虐げられているその姿を見ました。そしてある時、彼はエジプト人を殺してミディアンの地に逃れることになったわけです。それが出エジプトの2章の15節に書かれています。ミディアンの地に逃れたモーセ、彼はその地で祭司イテロの娘チッポラと結婚することになります。彼には2人の子供が与えられています。ゲルショムとエリエゼル。そしてこのモーセ、このミディアンの地で羊飼いとして40年過ごすことになるわけです。 このミディアンの地でのモーセの40年、それはこのあと神がモーセをイスラエルの指導者として召す、そのための準備の期間となったわけです。彼は羊飼いという仕事を通してその指導者としての資質をここで学ぶことになったわけです。出エジプトの3章ではモーセの証明のことが書かれています。3章の10節で、今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう、私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ、このように神の証明がありました。同じことが使徒の働きの7章の30節から34節を見ますと、このように書かれています。40年経った時、御使いがモーセにシナイ山の穴野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。私は確かにエジプトにいる私のための苦難を見た。苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい、私はあなたをエジプトに使わそう。この使徒の働きの7章で書かれていること、また出エジプトのところで私たちが見ること、それは同じであります。主がモーセを用いてエジプトの地にいるイスラエルの民を救い出す、そのことをモーセに命じるわけです。後半80歳から120歳までのモーセ、それは出エジプトとアラノでの生活であります。そのことはこの後出エジプト、民数記、申命記のところに詳しく書かれています。彼は残念ながらカナンの地に入ることはできませんでした。彼はモアブの地で亡くなったと書かれています。申命記の34章、申命記の一番最後ですが、このように書かれています。申命記34章1節から7節、モーセはモアブの草原からネボ山エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方を見せられた。ギルアデをダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、ネゲブとテイチ、すなわち夏目ヤシの町エリコの谷を通るまで。そして主は彼に仰せられた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして主の命令によって、主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだ、と書かれています。モーセはその拙い地図を見ていただくと、モアブの地で死んだ、それは視界の東側のところであります。しかしこのモーセという人物がどのような人物だったのか、この申命記の一番最後でこのように書かれています。10節から12節です。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには送らなかった。彼を主は 顔と顔とを合わせて選び出された。それは主が彼をエジプトの地に遣わし、パラとそのすべての家臣たちおよびその全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセがイスラエルのすべての人々の目の前で力強い権威と恐るべき威力とことごとく振るうためであった。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。このようなモーセであったわけです。私たちが今日学ぼうとしている出エジプト4章10節から17節はちょうどその120年の人生の中でこれからエジプトへ出ていくその寸前の出来事であります。私たちはそこから今日学んでいきたいと思います。4章の10節こう書かれています。モーセは主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。モーセは主に申し上げた。私は口が重い、舌が重い、雄弁ではないということです。人に語るのが苦手だ、そういう意味であります。6章の12節では私は口下手なのですと、このようにモーセは言っています。確かにモーセが自分のことをこのように自己評価するのは間違ったことではありません。よく自分のことを冷静に捉えてそのように言うことができるかもしれません。しかし彼のこの間違いはどこから来たのか。それは彼のこの不信仰による弁解から来たと知ることができます。同じようにある人物に主の言葉があったときに、彼はこのように主に答えられました。エレミアです。エレミア1章の5節から7節を読んでみますとこう書かれています。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを遣わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。エレミアにモーセと同じように主の言葉があったんです。エレミアはこの時、私は若いんです。ですから私はあなたの命じられたそのことをやることができないのです。でもその後に主の言葉がありました。私たちクリスチャン、神の人、それは自分に力がないということを認めることは大切なことです。でも力がない、そのようなものを助けてくださる方がおり、その方により頼む、より信頼する、そのことを私たちはしっかりと覚えなければいけません。力のないこと、自分に足りないものがあること、そのことを神から与えられた 働きをあるいは任務を拒む口実にはならないのです。なぜなら神はそのことをご存知で、あなたにこの働きをしなさい、こう言われるからです。モーセにもそうだったんです。モーセは確かに語ることを苦手としていました。でも神はそのことをご存知だった。そのご存知な神がモーセに、出て行きなさい、さあ行きなさい、私の言葉を語りなさいと言われたわけです。このモーセに対して11節でこう主は言われます。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか。リビングバイブルではこう書かれています。人間の口を作るのは誰かね、神である私ではないか。あなたの口を作ったそれは誰なんだ。それは私だろ。私があなたを作ったんではないかと主は言われるわけです。主はここで自分が創造主であること、また全知であって全能である、そのようなものであることをはっきりと言われています。このように11節で言われた主は12節でモーセにこう言います。さあ行け、私があなたの口とともにあってあなたの言うべきことを教えよう。口の重い口下手なモーセを主はそのままの状態で自分の栄光を表す器として用いよう。そしてモーセが語るときに彼を助ける、このように言われているわけです。あなたの言うべきことを教えよう。先ほども見ましたが、エレミアの一章のそのあと8節9節でこうエレミアに対して言葉がありました。彼らの顔を恐れるな、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。エレミア、私は若いんですと言われたけれども、この9節で私の言葉をあなたの口に授けた。主はモーセに対して語ることが下手なモーセに対して、あなたが語るときに私が語るべき言葉を教えよう、このように言われました。これは主の約束です。あなたを助けるという約束です。しかしモーセはそれに対してどのように答えたか、13節を見てみますと、すると申し上げた。ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。12節で口の重いモーセに対して、私が語るべきと教えると言われたこの主の約束、その応答がこのモーセの応答でした。いや、やっぱり私は口下手なんです、語ることが 苦手なんです。だから違う人を、私の代わりに誰か違うものを送ってください、このようにモーセは言うわけです。このモーセのさらなる弁解、それに対して14節で、すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり書かれています。このモーセの不信仰に対して主の怒りがあったということです。詩編の7編の11節では、神は正しい審判者、日々怒る神と7編の11節で書かれています。この怒る神のところの段階を見てみますと、宣告を下す神と書かれています。そうです、裁きを下す神です。モーセに対して主の怒りが下った。私たちはこういう例を御言葉の中でたくさん知ることができます。ソロモンもそうでした。あの栄華を極めたソロモンもそうでした。それは第一列王記の11章に書かれています。ソロモンの不信仰、ソロモンの罪はソロモンに対して神の怒り、裁きがあったことが記されています。アダムはどうでしょうか。アダムにも主の言葉がありました。創世記の2章を見てみますと、こう書かれています。16節17節、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。取って食べてはならない。このようにアダムに命令がありました。しかし彼らが選択したのは、3章の6節を見ますと、そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このように書かれています。そうです、アダムが取った選択は神の命令に従わなかった。取って食べてはならないと言われたその実を取って食べました。その結果彼らはどのようになるというか、8節、そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。自分の罪ということに彼らは気がついたわけです。そしてこの結果どうなったか、23節、そこで神である主は人をエデンの園から追い出された。しかし神の配慮があったことを私たちは御言葉から知ることができます。21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。これが救いの余計であると言われています。このアダムの罪、現在、それはパウロもローマ書でこのように述べています。ローマの5章です。5章の12節、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、 罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。19節、すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。ちょうど一人の人の不従順によって、まさにアダムのこの罪であります。このような結果を招いた。ヨナも、ヨナ書で私たちはヨナがどのような態度を取ったのか、その結果どのようになったのか、私たちは知っています。新約聖書を見てみますと、このアナニアとサッピラ、使徒の働きの五章に出てくるんですが、彼らのことをこのように記しています。その前の4章の34節から読んでみますと、彼らの中には一人も貧しい者がなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバと呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。ところがアナニアとサッピアという人は、妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。アナニアとサッピラも自分たちの財産を売ったんです。売って人たちのもとに持ってきたんです。しかしそれは売った全額ではなかったと御言葉を記しています。自分たちの分を取っておいて、残りを人たちの前に持ってきた。アナニアとサッピラは嘘をついたわけであります。じゃあその結果はどないなったか、それは五節十節に記されています。死んだと書かれています。そのような裁きがあったということであります。主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、モーセが弁解するその行為を主は怒られたということです。そして14節こう書かれています。あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。4章の27節を見てみますと、それから主はアロンに仰せられた。アロンに行ってモーセに会え。彼は行って神の山でモーセに会い、口づけをした。あなたには、モーセ、あなたにはお兄さんであるアロンがいるでしょ。アロンは雄弁なものでした。言葉のよく語れる人物だったんです。主はモーセを助けるためにお兄さんであるアロンを準備されていたということです。主の配慮は完全です。不足がありません。完璧です。あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。このあと15節16節でアロンとモーセの役割を主は教えています。このことに関しまして7章の1節2節を見てみますとこう書かれています。 エジプトの7章の1節2節、主はモーセに仰せられた、見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。そうです、モーセはアロンにとって神の代弁者で、またアロンはモーセの預言者、このような働きを与えられた。主はモーセとアロンに。そして17節、あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。この出エジプト、この後モーセがエジプトの地で、主がエジプトの地でなされるさまざまな印が記されています。主はモーセにこの杖を手に取りと言われています。この時モーセは羊飼いでした。羊飼いは杖が必要だったんです。羊を行するために杖を持って羊を守り、また羊の群れを導いたのであります。そしてこの杖、この杖という言葉は聖書の中で一貫して権威の象徴として使われています。この後20節を見てみますと、モーセは手に神の杖を持っていた。17節ではあなたはこの杖を手に取ると書かれていますが、20節では手に神の杖を持っていた。またアモス書の1章の5節8節では、大いについているものという言葉が出てきます。で、この言葉の欄外の中を見てみますと、直訳で杖を持つもの、このように記されています。大いについているもの、それは直訳で杖を持つもの。創世記の49章の10節では王権という言葉が出てきます。この直訳は杖である、このように欄外の中に書かれています。杖、権威の象徴である、神の力の象徴である、この神の杖を持って出ていくようにと主はモーセに言われたわけです。モーセはこの後この命令に従ってエジプトの地に行き、イスラエルの民を主が約束されたあのカナンの地へと導いていこう、このようにされるわけです。さて皆さん、確かにこの4章の10節から17節、このようなことでこのところは終わってるんですが、私たちはこのところから大切なことを学ぶことができます。まず一つは、神がどんなお方であるかということであります。4章の11節で、主は誰が人に口をつけたのか、このように言われています。誰が人に口をつけたのか、そうです、私たちの主は創造主です。すべてのものを作られた神であります。創世記1章1節、はじめに神が天と地を創造したで始まっています。神は自ら言うんです。私はすべてのものを作った創造なる創造主なるものだ。 詩編の33編の6節は、主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。イザヤ書の44の24では、主はこう仰せられる。私は万物を作った主だ。すべてのものを作られた主、この主は私たち人間を霊的に新しく作ることができる方であります。パウロは第2コリントの5章の17節で、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです、このように言っています。まず主は言うんです。私は創造主だ。そしてなお主はこう言われます。14節で、あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。そうです、主はすべてのことを知っておられたんです。モーセが口の重いことも、アロンが雄弁であることも、すべてのことを知っていました。この全知なる方、それは神はいつでもすべての事柄とすべての人についてすべてのことを知っておられるという意味であります。そして神は過去も現在も未来もすべてを知っておられる方であります。J.I. パッカーというある神学者は、この自分の書いた本の中でこう、この全知について言われています。そのことを皆さんのレジュメの中に書き記しておきました。キリスト者にとって神が全知なるお方であると知ることは、自分自身が今まで神に忘れられることがなく、現在もそして将来においても神は約束に従って自分のことを配慮してくださるという確信を与える。そしてそのレジュメには書き記すことができなかったんですが、その後このように続くんです。しかしキリスト者ではない者にとっては、キリスト者でない者にとっては神の普遍的な知識という真理は非常に恐ろしいものに違いない。なぜならこのことは、人が神の目から自分自身もまた自分の罪も隠すことができないということを思い出させるからである。この神が全知であるということは、人間私たちが隠しを仰せるものは何一つないということを私たちに教えるということです。もう一つ、全能、何でもおできになる、そのような方であります。この全能、それは神の知恵と善性によって行おうとするすべてのことを行う力があるということであります。イエス様はマタイの19章の26節でこう言われています。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。私たちはこの出エジプトの4章のところから、私たちの神が どのような方であるのか。それは創造主であり、全知であり、全能である、そのようなお方であるということをこの御言葉から知ることができます。そして神が何をなされるのか、私たちを用いてくださるということです。私たちを用いてくださる。十二節はさあ行けと書かれています。また十六節はモーセとアロンのその働きを記しています。皆さん、イエス様があの十二使徒を召された時、どのような言葉を持って召されたでしょうか。マタイ4章19節、マルコ2章14節、ルカ5章27節、言葉は同じです。私についてきなさいです。私についてきなさい。このように神は十二使徒を召されました。さて皆さん、私たちが救われたのはなぜなんでしょうか。私たちを救った目的を神はお持ちだったんでしょうか。お持ちなのでしょうか。私たちが単に永遠の命を得る、そのことだけで私たちを救われたんでしょうか。それも大切なことです。しかし神には私たちを救ったその目的があったということを私たちは御言葉から知ることができます。そうです、私たちは主のしもべとして使える、そのようなものとして救いに預かったんです。パウロはローマ書の6章で、あなた方はかつては罪の奴隷であったけれども、今は従順の奴隷、義の奴隷となった、そのようなものとなったと教えています。同じパウロがエペソの2章の10節では、私たちはキリストイエスにあって良い行いをするために作られたと書かれています。良い行いをするために。マタイの5章の16節では、私たちの良い行いを見て周りの人が神を崇めるように、主の証をするものとして私たちは救われたんです。第一コリント6章の20節では、私たちが代価をもって買い取られたのは主の栄光を表すためだと書かれています。またパウロはローマの6の13で、義の器として、義の器として自分自身を使いなさいと、このように書かれています。私たち救われたのには神様の確かな目的があったことを私たちは御言葉から知ることができます。では私たちの正しい応答はどうなのか。それはただ一つです。忠実です。忠実。マタイのあの25章の21節、忠実なしもべのことが書かれています。また今私たちが近藤先生から公開説教を受けているその黙示録2章の10節では、死に至るまで忠実でありなさい。黙示録の2章の10節です。そしてパウロは第一コリントの4章の1節から2節でこう教えます。私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、 管理者には忠実であることが要求されます。忠実であることが要求されます。そうです、私たちを用いてくるくださる神に対する私たちの正しい応答は忠実です。忠実。そして神は私たちを用いてくださるだけではなくて、私たちを助けてくださいます。私たちを助けてくださる主の配慮があるということです。あのモーセにお兄さんアロンが準備されていた。これをなさったのは神です。また主ご自身が助け主であるということを私たちは御言葉から知ることができます。ヨハネの14章の16節、26節、15章の26節、助け主、イエス様が天に帰ったら助け主を送る。それは聖霊なる神です。その聖霊なる神は私たち一人一人のうちに住まれていると御言葉は教えています。その聖霊なる神が私たちを助けてくださるんです。主が助けてくださるだけではありません。私たちには兄弟姉妹が与えられています。そうです、私たちを助けてくれるために私たちの周りには兄弟姉妹が与えられているんです。第一テサロニケ5章の11節14節を読んでみますとこう書かれています。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い互いに徳を高め合いなさい。14節、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。私たちに愛する兄弟姉妹が与えられている。それはお互いに励まし、またお互いに助け合い、お互いの徳を高め合うためであるという言葉ははっきりと教えています。この応答、私たちの正しい応答はこの主の助けがあるということに信頼することだけであります。より頼む、このことだけであります。パウロは第二コリントの12章の7節から10節で、私が弱い時にこそ私は強いからです、このように言っています。その意味するところは、パウロは自分が弱い時、そのような時に彼は主により頼んだ。そのことによって私は強いんだ。これがパウロの証であります。ローマ書の10章の11節では、彼に信頼する者は失望させられることがない、このように書かれています。主の皆に信頼し、自分の神により頼め、イザヤ書の50章の10節です。私たちは今日この出エジプト4章の10節から17節で共に学びをしました。私たちが教えられたことは、私たちに務めが与えられる、主からの務めを与えられたとき、私たちは自分の力のないこと、あるいは 自分にその時間がないこと、あるいは自分はそのようなものではないということを理由に主の召しを断ってはいけないということです。なぜなら主はそのような一人一人を覚えておられるんです。覚えておられて、これをしなさい、こう言われるんです。私たちの応答する言葉はただ一つだけではありませんか。はいです。はい、これしかないんです。私たちは今日また心新たに主の前に立って、どうか私を用いてください。私はこのように力のないのです。でも私は喜んであなたの務めに励みたい、このように思いますと主の前に告白しようではありませんか。一言を祈ります。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。どうかあなたが私たち一人一人にあなたの務めを与えてくださったとき、どうか私たちが自分に力のないこと、自分に時間のないこと、そのようなことを口実にするのではなくて、あなたがすべてをご存知ですから、またあなたが私たちを助けてくださる神であることをしっかりと覚えて、あなたのその働きを、あなたから託されたその働きを、はいという言葉を持って応答することができますように導いてください。どうか今日集われなかった兄弟姉妹お一人お一人のうちにも、あなたがこのことを教えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝して、イエス様のお名前を通してお読み申し上げます。アーメン。